聖書を朗読いたします。本日の聖書箇所、旧約聖書創世記37章1節から12節までです。旧約聖書63ページを開くと、創世記37章、ヤコブは父がかつて滞在していたカナンの地方に住んでいた。ヤコブの家族の由来は次の通りである。ヨセフは17歳の時、兄たちと羊の群れを飼っていた。まだ若く、父のその目ギルハやギルカの子供たちと一緒にいた。ヨセフは兄たちのことを父に訓問した。イスラエルはヨセフが年寄りもであったので、どの息子よりも可愛がり、彼には裾の長い晴れ着を作ってやった。兄たちは父がどの兄弟よりもヨセフを可愛がるのを見て、ヨセフを憎み、穏やかに話すこともできなかった。ヨセフは夢を見て、それを兄たちに語ったので、彼らはますます憎むようになった。ヨセフは言った。聞いてください、私はこんな夢を見ました。畑で私たちが束を祝えていると、いきなり私の束が立ち上がり、まっすぐに立ったのです。すると兄さんたちの束が周りに集まってきて、私の束に起伏しました。兄たちはヨセフに言った。何、お前が我々の王になるというのか、お前が我々を支配するというのか。兄たちは夢とその言葉のためにヨセフをますます憎んだ。ヨセフはまた別の夢を見て、それを兄たちに話した。私はまた夢を見ました。太陽と月と11の星が私に礼服しているのです。今度は兄たちだけでなく父にも話した。父はヨセフを叱って言った。一体どういうことだ、お前が見たその夢は。私もお母さんも兄さんたちもお前の前に行って地面に伏すというのだ。兄たちはヨセフを妬んだが、父はこのことを心に留めた。兄たちが出かけて行き、シケムで父の羊の群れを飼っていた時、イスラエルはヨセフに、
キリスト教の信仰を持つということはどういうことなのでありましょうか。私たちは神様を信じていると自覚しています。イエス様を信じている、これの自覚もございます。神様を信じている、イエス様を信じる、間違いないです。それももちろんキリスト教信仰の一つの形です。ただそれに加えて、私たちはこの聖書という聖典を持っています。簡単に言ってしまえば、キリスト教の信仰、それはこの聖書の物語、それを信じるということであります。聖書に書かれていることを信じる、それはアダムとエバが本当にいたと、今日のヨセフ物語の舞台のお家だった家はどの家だったのか、本当にあった家だったを信じる、本当にいた人たちと信じる、エデンの園は北に何度どういう場所にあったか、それを信じる、それも一つの信じ方ではございますけれども、聖書そのものはそもそもそういう目的で、そういう人で書かれてはいません。この中身を、この出来事を、この意味を信じてほしい。さて、その中身と意味とは一体どういうものか。私たちが聖書の物語を信じるということはどういうことなのか。それを今日、新しく始まるヨセフ物語から共に考えていこうと。さて、ヨセフ物語というのは、これは ヤコブ物語の後半部分になります。旧約聖書創世記は最初創造の神話から始まります。天地創造、エデンの園、カインとアベル、その後ノアの洪水の物語、ここで創世記の創造神話が終わります。その後12章から族長の物語が始まります。アブラハム、イサク、ヤコブ。私この物語については毎週毎週毎月毎月丁寧に読んできました。ヤコブ物語、ある意味で先週ヤコブが抱えていた心の葛藤、それは解決されました。家での確執、特にお兄さんとの確執がありました。その確執を乗り越えて、ヤコブは穏やかなその人生をまた始められるところに今たどり着いていました。愛する者たちに囲まれて生まれ故郷で暮らしている、一時は追い出された生まれ故郷ではありますけれども、そこにたくさんの子供たち、たくさんの財産を連れて入ってきた。ハッピーエンド、これがこの前まで私たちが読んでいたところです。37章、ヨセフという一人の若者が登場します。ヤコブの最も愛していた子供です、息子です。なぜ愛していたのか。ヤコブがとてもとても愛していたラケル、このものから生まれた子供だからです。他のものを愛していなかったというのは少々言い過ぎになるかもしれませんけれども、でもこのヤコブはヨセフの母ラケルを大変愛していました。ですからそこで生まれた子供、それが可愛いのはある意味では当然なことです。さて、この可愛い息子、息子たち、それとヤコブ、この家族に一旦落ち着いて平安な日々が与えられたかと思うと、また次なる試練がやってきます。ヨセフ物語、どういう物語か、この後のこと大体皆様ご想像がついているというか、もうすでにご承知でしょう。ヨセフが兄たちによってエジプトに売られてしまう、売られてしまうというか、彼らは売ったという意識があります。あの中に放り込んでおいたらいつの間にかいなくなってしまった、多分獣にでも食い尽くされてしまったんだろう。彼らはそのようにヨセフがもう死んでしまったと思って落胆をします。せっかく家族で仲良く暮らせる、そういう時を迎えたのに、一番愛するヨセフを失うことになる。兄たちとヨセフはうまくいってませんでした。うまくいってませんでしたから、ヨセフがいなくなればいいというふうに頭の中では考えていましたけれども、実際ヨセフがいなくなった時に、その現実を目の当たりした時に、自分たちの家族に起こったその悲惨さというものを彼らは胸の髄まで味わいます。頭の中ではこうなったりああなったりと思っていたんだけど、それが本当になった時には、彼らは本当に悲嘆に暮れる。ヤコブ物語の後半、それはヤコブの家に起こったとてもつらい経験です。そして当のヨセフの方、ヨセフの方もまあエジプトという本当に慣れない土地、そこで奴隷として売られていったわけですから、大変な苦労を何度も何度もします。ヤコブ物語、ヨセフ物語、この物語は終わったと思っても、また大変なことが起きる、そういう話です。私たちはこの物語を信じるものだというふうに言いました。それは一つにはこういうことです。ここでおしまい、ここでハッピーと思ったって、その先にまたとんでもないことが起きる。これが私たちの現実です。私たちの世界です。物語を信じるということは、この物語で語られていること、それが現実なんだというふうに受け止めることです。ヨセフがどこにいた、何年何月何をした、そういう新聞記事のような年表のことを信じるのではありません。ここで語られていること、それは、ああ本当に 私たちの世界で起こっていることだ、私たちの生活そのものだ、それと重ね合わせていく、それを信じていくのが、この私たちが物語を信じるということの意味合いです。さて、この物語、一体どういう中身を持っているのか、もう少し詳しく見ていきましょう。今しがた申し上げたように、このヨセフというのは、ヤコブによって可愛がられた子供です。可愛がられた子供ですから、まあ、この物語の中で言うと、晴れ着も作ってもらいました。晴れ着、裾を長い、ドロドロとした、裾を長い衣を彼は作ってもらったっていうふうにも、まあ、読みようによっては書いてある。書いてあるというか、ヒブル語の元来の言葉で言えば、そういうふうなものまで含んでいるんだというふうに言われます。裾の長い着物、兄たちは筋がいです。裾の長いものだと着ている暇なんかありません。短い、丈が短い、動きやすい服装をしている。そういうものと、一方で、裾の長い衣を着ているもの、子供たちが同居している。裾の長い着物は当然お金もかかっています。そういったものを一人のものだけに残す、一人のものだけに与える。そういうことはこの家族の中で起こっていました。当然彼ら、お兄さんたち、ヨセフに対して面白くありません。もはや話すことも、普通に話すこともできなかったというぐらいに、この家族の中では、ヨセフとその兄たちとの間では、まあ、いさかい表面に起こっていませんけれども、確執が生まれていました。元を言えば、ヤコブが悪いんだと言ってしまえば、それ前です。それ前でもありますけれども、この家族の中ではそういう偏った愛情、エコヒーというのが起こっていました。そして、その中で兄弟同士の憎しみ合いということもあったというのが、この物語が私たちに告げている表面上の情報です。それで私たちはこういう物語を読んで、聖書を読んで、ああ、そうだったのか、そういうふうに読むことが実は聖書ではないということを私は何度も皆さんにお伝えしました。表面上書いてある。でもそれをちゃんと読む。その奥に一体何があるのか、その向こう側に何があるのか、それを一生懸命読むのが聖書です。聖書マラソンというのをこの教会では毎週行っています。一章ずつ読んでいる。それは決してスピーディーな作業ではありません。でもその聖書を丁寧に送るように、実はそれは聖書の読み方としては大変求められて必要なことです。もちろんスピーディーに読むこと、それも必要です。物語全体を、あらすじを頭の中に入れる、創世記を2日間で読む、出エジプト記を2日間で読む、そうやっていくと約1ヶ月ぐらいで聖書って読みます、簡単に読んでしまう。そういうことももちろん大切です。大切ですけれども、本当に最後やらなければいけない作業は、聖書をしっかりゆっくり読むということです。聖書をしっかりゆっくり読む。そうすると、そこに一体何があるのか、そのと私たちは一生懸命ゆっくり考えることができます。今日の僕の物語、表面上は単に兄弟の確執がありましたね。弟が売られてきましたね。触っていればそれだけです。触っていればそれだけですけれども、そこでじっくりゆっくり考えるんです。この物語は、作り話ではありますけれども、でも、真実を語っています。人間のありのままを語っています。人間のありのまま、一体ここで語られている人間のありのままって一体何でしょう。兄たちはどうして、ヨセフのことを憎んだのか。だって、ヤコブは可愛がるから。小学生の国語のテストぐらいからそれで結構でしょう。でも、私たち大人は、小学生の頃、12歳から、かなり年月も経っています。社会経験もしています。いろんな人たちとの付き合い方もしています。その中でどんなことが起こっているのかももうすでに知っています。ですから、この人が人を憎むということは一体どうして始まるのか、どうしてそんなことが起こるのか、私たちはそのことについてのおおよその経験があります。知識があります。その経験、知識をこの物語の中に吸い込んでみるんです。兄たちはどうしてヨセフを憎んだのか、ヤコブはどうしてヨセフをこんなにも愛したのか、そしてヨセフはなぜ夢と気をしたのか、私たちの経験知識と照らし合わせながらこの物語を紐解いていく、それが聖書を読むことです。ですからゆっくり読む、ゆっくりとしか聖書は実は読めません。ゆっくり読む、それでいいんです。さあゆっくり読みましょう。何が起こっているのか。兄たちがそもそも起こった理由、繰り返しになりますけれども、 ヤコブがヨセフのことを可愛がったんです。ヤコブのことを可愛がった。だってそれだけだったら別に本当のところを言えば怒る理由にはなりません。ああ、やって生まれた弟だからね、この弟可愛いね、目当てもバッチリしていて、なんか愛嬌も良くていいよね、この弟ヨセフ可愛いね、あんたたちはヤコブと一緒にそのことを可愛がることもできたはずです。実際そういう兄弟が世の中にたくさんあります。実際そういう兄弟が世の中にたくさんあるんですけれども、ただこの家ではヨセフのことを可愛がることがみんなできませんでした。できずにこのヨセフをなんとか懲らしめてやろうというぐらいな思いになっています。そしてもう少し言えばこのヨセフなんていなければいいということに、このヨセフのことを憎んでいたのはこの兄たちです。穏やかに話すこともできない、仲良くできたはずなのに、そういう家も世の中にはたくさんあるのに、どうしてこのヤコブの家ではそういうことが起きなかったのか。情報としてはそんなにたくさんこの流れの中で示されていませんから、私はそこから先は想像でもしかできません。想像でもしかできませんけれども、この創世記というのは何度も何度も同じような材料を私たちに与えてくれています。例えばカインとアベルです。カインとアベルの物語、あれは兄弟の話です。兄弟の話で兄弟が兄弟を憎むという話です。このヨセフ物語の出だしとそっくりです。と言いますか、実は聖書は何度も何度も同じテーマを繰り返し繰り返しどちらに告げます。カインとアベルの物語、一体そこで私たちは何を読んだのか、何を聞いたのか、そしてそのおさらい確認、そしてその発展形としてこの人の物語の出だし、それがここに記されているんです。愛し合うはずの家族の中で一体なぜ憎しみ合いが生まれるのか、原因はおそらく愛です。父親がある特定のものだけを愛する、神様がアベルだけを愛する、一緒に喜べればハッピーな結末になるでしょう。ところがカインもそしてヨセフの兄たちも一緒に喜ぶことができません。なぜできないのか、私が愛されていない、私に十分な愛が、十分な言葉が、十分な思いが私には与えられていない、意味の言葉がここでも蘇っています。お前は足りないよ、お前には足りないものがあるよ、それを何とか勝ち取りなさい。アダムとエヴァに伝えかけた蛇は、カインとアベルにも伝えかけます。ジョセフの家族にも伝えかけます。私たちも伝えかけます。聖書の物語を信じるということはそういうことです。蛇は本当にいるんだ、蛇の言葉は本当なんだ、お前には足りない、お前はダメだ、今のお前では不十分だ、その蛇の言葉の通りにこのヨセフの兄弟たちは自己認識、自己確認をしていました。ですから、自分に足りないものをあいつが持っている。父親からの愛を、私たちには十分には吸い込まれない。あの息子は、あのヨセフはそれを全部持っている。晴れ着も持っているではないか。大事にもされているではないか。自分たちに持っていない晴れ着、自分たちが足りないもの、それを全部あいつは持っている。私には、足りないもの、それをあいつは持っていない。それがなぜ憎しみになるのか、自分と相手、それを比べてなぜ彼らは怒ったのか、怒るのが当然だ。そこで話を終えることももちろんできます。でももう少し考えてみます。なぜ人を愛されたいと思うのか、父親の愛、父親の許し、父親の守り、 それがないと自分は生きていけない。そう思うからでしょう。これがないと、父親の力がないと、父親の愛がないと、私は生きていけないんだ。それは一体どういう自己理解か、自己認識かといえば、私は不十分なものとして生まれてきた。不十分なものとして生まれてきたから、この不十分なものを補うのは父親の愛であり、力であり、励ましの言葉なんだ。この不十分な私が完全になるには、お父さんのヤコブの愛がなければいけない。それが今不十分、十分の私に注がれていない。だから私は不満がある、不安がある。私に来るはずのものが全部弟エサのところに行っている。それで私はいつまでたっても完全なちゃんとした人間にはなれない。兄たちが持っているヨセフの不満というのは、元を正せば自己認識です。私は不十分だ、それが私なんだという、そういう自己理解です。その自己理解は私たちにもあります。だから何かにすがる、何かにしがみつく、執着固執、それが正しいんだというふうに自分で思い込む。それは結局のところ、自分は、私は不十分なものとしてこの世に生まれ出てしまったんだという自己理解から始まっているんでしょう。さて、実はそれはヨセフの兄弟たちだけで起こっていることではありません。ヨセフも実は同じです。自分に与えられた力、特別な力です。夢を解く、ヨセフ物語、この後もまた夢を解く話が出てきます。そしてこの夢を解く力は、おそらく神様が与えられたと申しましょうか。このヨセフ物語の中では、それは神様が与えられた力というふうになっています。神様が与えられた力ですから、それは本当に素晴らしいもの、いいものでしょう。ですけど、ヨセフはここで間違ったんです。その良きものを父親に褒めてもらおうと思う道具にして使っています。2節の終わりにその言葉がはっきりと示されています。父のそばめ、ビルハやジルパの子供たちと一緒にいた。ヨセフは兄たちのことを父に告げ口した。告げ口をする、なぜ告げ口をするのか、父に褒めてもらいたいからでしょう。そしてそれは、褒めてもらいたいというのは、兄に行くはずの愛を、兄に流れ込んでしまう愛を、今注がれてて、私へ注がれているこの愛をはっきりと留め置いておくこと、ここで保持していくこと、それがヨセフにとっての何よりの願い。ヨセフ物語、このヤコブ物語で出てくるヨセフと兄たち、一見バラバラです。相反する、まあ言ってみれば対立するような二人、二者というふうにここでは描かれていますけれども、でもこの物語の中で起こっていることは、この二者はそう違いはありませんというか、同じ兄弟です。どちらもお父さんの愛がなければ生きていけないんだというふうに思っている。それがこの家族で起こっている悲劇を満たした原因でしょう。多分これは私たちの生活の中でも起こるんです。自分は欠けているのだ、自分は不十分だ、そういう自己理解が私たちの根底にあれば、何とかして人のものを奪おう、何とかして人のものを自分に、人に変わったものを自分の方に流れ込むようにしよう、そう考えます。個人でも、グループでも、家庭でも、教会でも、社会でも、国でも、私は不十分、そういう自己理解を持ったら、何とかして人のものを奪おう、奪わなければ私たちは幸せになれないではないか。国益、家族の幸せ、私の幸せ、そのもののためには奪うこと、それが必要ではない。私に行くはずのものを横取りするもの、そういうものを滅ぼすこと、それは必要ではない。戦争が正義になります。そして何度も申し上げた通り、旧約聖書は戦争を体験しました。バビロンの捕囚、とんでもない戦争を引き起こして、とんでもない50年を過ごした。それが イスラエルの経験です。その後を彼らが残した語り伝えた物語がこの創世記ヨセフ物語でしょう。なぜ人は戦争をするのか、ヨセフ物語は物語を通して私たちに深く深く語りかけています。私が不十分そう思ったら日々がやってくる、そう思ったら日々の言葉が本当のように思えてくる。私は不十分だから兄たちの失敗を父に告げる必要がある。だから弟に向かわずの褒美を自分たちに独り占めするように手を回す。この家族で起こったことは父親に対する執着です、固執です。父親に対するだけじゃないかもしれません。執着、固執、何か握りしめることで自分は前に進めるんだという、そういう世界観がこのヤコブの家にはありました。さて、このヤコブの物語、今日はこの物語の最初だけですから、これ以上のことを申すことはできません。ただ私たちはこの物語で一つの道筋、光を見ることができます。それはヨセフが見た夢です。この夢、兄たちが自分たちにひざまずく、父親母親までも私にひざまずく、そういうことが起きる、そういう夢を彼は見ました。彼が発言した動機としては、お父さんに褒めてもらおう、そういう動機がありますから、この夢が今ここで称賛されることはなく、むしろ憎しみの対象として、この夢は今この家族の中で解釈されました。ですけど、これ私たち物語を知っているのは、これ物語についてもう分かっています。この彼の見た夢は本当になります、現実になります。ですから、この彼の見た夢は嘘ではありませんでした。嘘ではありません。でもそれは今誰も受け入れること、それが本当になるということを知ることはできませんでした。家族たちはみんなヨセフを見ています。ヨセフもことによって売られる時に思ったでしょう。なんであんな夢解きをしちゃったんだろうか、なんであんなことを言ったりだって怒らせてしまったんだろうか、なんと自分は幼かったんだろうか。当然人間だったらそういう反省をしたでしょう。あんな夢見なければよかった、あんなことを言わなければいい。言った言葉が現実になる。創世記の一番最初を思い出してください。この世界はあの場面からずっと変わらず動き続けています。創世記の一章で世界はあの物語が終わったわけであります。創世記の一章からこの世界は今も変わらず同じ世界が貫かれています。何が起こったのか、神様が光あると言ったら光があって、水と水とを分けようと言ったら水と水が分かれて、梅を増えと言ったら梅が生まれ増えた。神様の言ったこと、言葉、それが現実になる。それが創世記の世界、私たちの世界です。ヨセフが見た夢、これはまだ現実にはなっています。そしてもっと言えば、神様がおっしゃったその世界は良いと言ったその言葉、それもまだ今は現実にはなっていません。ですけれども、神様は嘘を言ったのか、ヨセフは嘘を言ったのか、そうではないんだと聖書物語は告げます。言葉は必ず実現する。実現するために通らなければならない道があります。蛇に負けたからです。蛇に負けた私たちは蛇の言葉を何とか払い落とす、蛇の言葉に負けない心になっていく、それが私たちがこの世の中でしなければならない務めです。 アダムとエヴァの子孫ですか、私たちはみんな。ですから同じアダムとエヴァの心を持っています。自分には欠けている、自分は弱い、自分は不十分だ。だからそれを何とか補おう、この手でこの力でそれをしがちがみついてそれを奪い取ろう、そういうふうに思うのが私の心です。ですけれども、それが人間の本来の姿ではないということを預言者も主イエスキリストも告げています。イエス様、自分の命にもしがみつきませんでした。自分の命も手放しました。手放したって3日後に永遠の命を約束してよみがえる。手放したって大丈夫、簡単に言ってしまえばそういうことです。蛇の言葉にすがらなくても、ゼネルの知識の木の実を食べなくても、私たちはちゃんとした人間になれるんです。でも我々はそれが信じられないから、神様が良しと言ったその言葉が実現されるまでに少しの時を歩まなければなりません。ヨセフも語った夢が本当になる、ヨセフもこの家族もそれが本当になるために少しの試練を味わわなければなりません。本田記念教会も街道建築、新しい街道、その夢、その幻が与えられています。それは夢でもなく必ず実現します、本当になります。ですけれども、それを実現するために私たちは蛇の言葉にならない、蛇の言葉に負けない、そういう時を経なければ神様の誠の約束に出会うことができないんです。お金がたくさん集まったから、計画が良かったから、自分たちが一生懸命頑張ったから、そういった何かにうぬぼれて誰かに褒めてもらおう、そんな志でやっていれば蛇の世界の中で街道建築をしたことになります。そういうふうに街道は作るものではありません。神様を礼拝する場所は本当に神様の言葉を信じきるところからしか生まれてこないんでしょう。私たちはまだそれが十分に整っていないんでしょう。なんとか蛇の言葉に打ち勝つ、神様の言った言葉、この世の言ったこの世は全て良いと言ったあの言葉は、まことに私たちが何もしなくても実現をする、もって私たちが何かをすることによって神様の言葉はどんどんどんどん遠くへと追いやってしまう、それがこの世の中で起こっていることです。私たちは神の子です。神に作られた神の息を私たちは携えているものです。私たちの命は神の命です。私たちは決して不十分なものではありません。欠落してこの世に誕生してきたものでもありません。全てを持っています。全てが備えられています。そういう道を今私たちは歩んでいます。何か言いたよ、何か言いたよ、手を伸ばして余計なものをかき集める必要は一切ありません。全部そのことをしっかりと覚えながら進んでいく。それがこの物語は本当の物語なんだと信じることです。私たちキリスト者はこの物語が本当の物語だと信じています。それは今日のこの私の歩み方がこの物語に重ねられるかどうかです。ヨセフの物語、私の物語、その物語を今日また新たに始めてまいりましょう。お祈りいたします。聖なる父なる御神様、私は自分自身を振り返るときに、決して誇れるもの、決して人の上に立つもの、そういうものではないということをよくよく自覚をしています。自覚をすればゆえに自分は不十分だといつしか思い込んでしまいます。 あなたが作ってくださった私を、私自身が台無しにしています。神様、どうかあなたが作ってくださった私たちを、自分自身を信じることができますように。あなたの約束が必ず実現する私たちが信じて歩むことができますように、私たちが信じて歩む、その生活をこれから行っていくことができるよう、私たちを導いてください。私自身があなたに近づく、その心備えをすることができますように。この祈りを主イエスキリストの御名を通して御前の捧げをいたします。アーメン。